布教功労者報徳祭の、ご祭典8時30分からのご祭典を無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。やっぱりいいですね、朝のこの時間のご祭典っていうのは、このご時世になってこの時間帯でお使いするようになったわけですけれども、もうやはり朝の時間帯っていうのはやっぱりちょっと、違う雰囲気、二大和先生は朝の時間を神気漂う神様の気が漂う時間というふうにお話しされたことがあるんですけれども、なんかその朝のお得に触れさせていただいてのまたご祭典でもあったような感じがいたしました。この布教功労者報徳祭というのは、歴代金光様をはじめ、直進尖閣諸子の先生方、また私どもにとりましては、恩師ともいえます愛楽教会初代上田先生、二代上田先生はじめ、大坪家の先生方であったりとか、もちろんこの神有教会の初代教会長である高松和子先生、そういったいわゆるこのお道のために尽くされた御霊様にお礼を申し上げるとともに、その御霊様方のお得に、報徳というのは徳に報いと書きますけれども、お得に報いさせていただくためのご祭典ということであります。ではどうしたらそのお得に報わせていただくことができるのかということが、大事な中身になってくるのではないかなと思うんですけれども、ただいま祭祀の中でも述べさせていただきましたけれども、今月の2日に、愛楽教会の大坪幹三郎先生がお国替えをされました。神有教会にとりましても非常に、関わりの深い大切な先生だったわけですけれども、2月の2日の0時3分にお国替えをされたということだそうです。その日の朝、神有教会、その時点では私お国替えの方は入ってなかったんですけれども、朝のご祈念いただいて、毎朝ご理解いただくんですけれども、2月2日の朝のご理解がですね、ご理解第2節をいただきました。2月2日の日に2節です。先の世までも持っていかれ、子孫までも残るものは神徳じゃ。神徳は信心すれば誰でも受けることができる、見てる、尽きるということがないという見教えですね。その朝のご祈念が終わった後に幹三郎先生のお国替えの方第一報を聞かせていただいたんですけれども、幹三郎先生はですね、その誰でも先の世までも持っていけて、しかも子孫までも残していけるという神徳をいただいて、あちらの世に旅立たれて、その神徳を子孫たち、後々の人たちにも残してあちらの世に行かれたんだなという思いが直感的にいたしました。やっぱり神徳をいただいている方にまつわる成り行きっていうのはやっぱり目を見張るものがあるんですよね。今の祭祀でも述べさせていただきましたけれども、幹三郎先生が何回か神有教会にもポツリポツリと、その前ね、我が心学セミナーとか愛楽理念講座の時は毎月、参拝されましたけれど、その後も、断続的にお参りされるんですけれども、その都度その都度ですね、神有教会にとっても節というタイミングでお参りをされるわけですね。平成、28年に、開教20年祭の年に、開教20年の記念事業としてこの建物の改修工事をしたんですけれども、5月11日でした。その年の改修工事の初日の日で、もうお昼前はですね、もう、1回リフォームするもんだから、もうかなりごった返してたような状況だったんですけど、ひょっこりとですね、幹三郎先生と奥様、佳代子奥様がお参りされたんですよね。工事が初日ということはもちろん知らずにですね、それをその成り行きを受けて、あ、この親様のお祈りをいただいてこの改修工事が進められるんだなという思いがいたしました。また、教会の奥月が誕生した時もですね、誕生してその翌年に納骨をさせていただきました。和子先生と初代愛楽教会の初代和先生の分骨を柏の奥月に、教会の奥月に納骨させていただいたんですけれども、ち ちょうどその納骨の日が、前の元の信徒総代の田中典和さんの秀才と重なりました。で田中典和さんと三木三郎先生は、義理の兄弟にあたりますところから上京されたんですよね。でその29日にあの奥付きの納骨式と献碑式をやって、夜に田中さんの秀才を仕えて、で翌日が田中さんの告別式だったんですけど、告別式が終わってちょうど火葬場がですね、あの奥付きのすぐそばが火葬場なんですよね。だからもうその火葬場に行く前にですね、三木三郎先生とあの、ご息女の、美香先生とお二人がですね、奥付き納骨初代のと早良教会の初代は先生と神原教会の和子先生の納骨が終わった翌日に、大坪家の三木三郎先生がですね、お参りしてくださったんですね。成り行きの中でですね、田中さんのお葬儀を通して、また3年前にあの宗教法人格取得に向けて初めて都庁の人と私が話し合いに行って、でその後、思いもよらぬ成り行きでですね、頭を殴られるような成り行きがあって、こう打ちのめされている状況の翌日にまた三木三郎先生がお参りされるわけですよね。もうそんな参拝一つをとってもやっぱりあのそういう成り行き、ただな、ね、もう目を見張るような成り行きの中で、これは徳者の成り行きですね。徳をいただかれた方におのずと寄り添っていく成り行きですね。お徳をいただいていくということはそういうことです。人間心では取り繕われないほどしの不思議な送り合わせをですね、いただいていかれるということですね。じゃあどうすればその、ね、誰でもが受け入れられるというけど、神徳をですね、私たちのようなものでも受けていくことができるかということですね。まあ、中には、まあ、今金光教の先生や信者さんの中でもですね、神徳を私本気で受けたいと思いますなんて言ったらドン引きされるのがまだ現状です。やっぱり神徳っていうのはやっぱりもう、ね、よっぽどこうね、修行した人じゃないとなれないっていうイメージがあるんですね。でもそれは神徳じゃなくて霊徳の話です。霊徳と神徳をごっちゃにしてるんですね。霊徳っていうのはそれは超能力的な能力ですけど、それはもちろんね、そういう方じゃないと受けられないと思いますけど、神徳は誰でもが受けることができるって教祖様はっきりとおっしゃってるんですね。にもかかわらず、いや私のものは神徳なんかいたとてもとてもいただけません、いや私はもう神徳でいただくてもその時その時おかげいただけるそれでいいです、こんなご無礼な話はないですよ。教祖様に対しても、そしてあられぬ行をしてこの道を残してくださった直進尖閣や歴代金光様や初代親先生、三代親先生、三木三先生、三木三郎先生としてもですね、そんなことじゃない、私たちが伝えたのはそんなことじゃない、その時その時おかげをいただいていけばいいとか、そういうことじゃない、あなたたちも神徳をいただいてほしい、私たちとたどった道をたどってほしいから、こういうあられの業もしたきたし厳しいところも通ってきたんだよということをおっしゃりたいんじゃないかなと思いますね。実際そのね、やっぱ神徳いただけなければやっぱ助かっていかないですよ、本当の意味で。いよいよ死を目前にした時にですね、もう地位や名誉や財産だって持っていけないんですからね。持っていけるのはその神徳である我が心ですよ、助かった心ですよ。どんだけ地位や名誉や財産があったって、どんなに器用に立ち回って、だってその死を目前にした時にもう寂しい不安な思いに駆られたら、本当の意味での助かりっていうのをいただいてもらいたい、せっかく信じさせていただくからにはですね、そのためには目指すは我が心であり、そして神徳をいただいていくということを本気で目指していくということですね。じゃあどうしたらその神徳とやらをですね、私たちのような凡人でもいただいていけるのかっていったときに、これは久留米教会の初代の石橋松次郎先生の言葉なんですけれども、ご神徳というのは神様からのご信用だというふうに端的にですね、 御教えを残してくださっております。神徳は神様のご信用、神様から信用していただけるようになったら神徳がいただ身についてくるということですね。アイラ教会の二代親先生はですね、初代親先生のご辞席の時に、終戦から引き上げて裸一貫で引き上げて、その後お商売していって順風時代がまず訪れるんですよね。老いたものを取るようなおかげというふうに表現されましたけど、あるよあるよと売れていくわけですよね。ところがもうそれは1年ちょっとなんですよね。その後逆風時代が来るんですよね。全然タオル一本が売れないという、必ずまずおかげを見せるんです神様。ところがそれはまずあなたたちが私を信じさせる、 神様を信じてほしいと思ってまず順風を差し向けるわけですね。でもその順風が続いた後必ず逆風が来るんだと。これはなぜかというと、今度はあなたたちが神様を信じてもらいたいからだということなんですね。だから神様から信じてもらうということは、その逆風が吹いた時に一心の誠を出させていただいて受けさせていただくというところなんですね。でもこれはもうにわかにはできることではないかもしれないんですけれども、逆風が吹いた時にいただきますはいという姿勢を出すか出さないかなんです。信徳が受けるか受けないかのまず第一歩はですね。それとともに、そのいわゆる受けるということとともに、もう一つはですね、内子の方から出していくものがいるということです。それを哀楽の初代は心意気だというふうにご理解をされました。実は昨年の報徳祭の直前にですね、一回だけですけど亡くなられた三木三郎先生から突然、こんなご理解が出てきましたって LINE でですね、昭和41年の4月の8日の夜のご理解を送ってきたんですね。それ一回ぽっきりです。三木三郎先生から LINE で何から来たのはですね、改めてそれを聞き直させていただきました昨晩。そしたら心意気、信心は心意気だよということをご理解されてましたね、哀楽の初代が。信心に対する、神様ごとに対する心意気、誠一心ということですね。しかし今年に入ってからですね、とりわけ私たち教会のものもそうです、信者さんの上にもですね、その心意気を出させるような成り行きが続いているんですね。実は今日この後の10時半からのご祭典はですね、伊藤則夫さんが、祭典後の お話を務めてくださることになってます。なぜかというと、まずちょっと驚かれるかもしれないんですけど、伊藤さんが今補教というですね、根拠教の、教会とか教団を支えるための役職、補教という役職があるんですけど、これを3期12年以上務めたものに対して希望があれば学院に1ヶ月間特化で入学して教師になれるという制度があるんですけれども、それを利用してお道の教師になりたいというお届けがあったんですね。それが昨年の末頃でした。その時私電話で来たんです。私が取り次がしていただいたんですけれども、ところがですね、その理由が誰々先生から勧められてというような成り行きが続いてましてっていう感じだったんですね。私はちょっと正直これ成り行きの風を感じませんと一回また、願いは願いとして神様にお取り次ぎをさせていただきますけれども、成り行きの風は全く感じません。白紙にしてまた私ご祈念させていただくから、伊藤さんは伊藤さんで白紙にしてこの願いをまた改めて立ててみてくださいというふうにお取り次ぎをさせていただいたんですね。そしてそれから1ヶ月ぐらいして先月ですね、またお届けがあったんです。この時は久美子先生が出られたんです。その時はもう誰々先生からだとかじゃなくて、もうね、 いろいろこれまで関わり合った先生方や母の願いとか、そして自分自身の思いで教師にならしていただきたいというような内容をお届けされたんですね。もう真っ正面からまっすぐな気持ちでお届けされたんですよ。その時は分かりましたと答えました。小細工なんかいらない、誰々のためとかじゃない、自分自身がどうなのかということを真正面からお届けされたから、まあ、はっきり言って、まあ年齢的にもねだいぶ高齢ですし、いろいろねあの体の上にもあのいくつか不安要素はありますけれども、その誠一心が立っているのであれば出願させていただくことを願わせていただきましょうということで、ただいまあのその出願手続きに入っております。まあ、この後あの4月にですねあの試験があったり、あるいは健康上で問題がないかとかですね、いろいろハードルを経ていくわけですけれども、まあ、そういう形で伊藤さんが教師の道を志の動きを始められました。まあ、神有教会は今4人の教師がいます。純子先生をはじめ、私、そして邦子先生、そして邦明先生と、でもみんなあのそれぞれ、違う教会、愛楽教会、私は郷ノ浦教会からでしたけれども、初めてこの神有教会から教師が誕生するということですね。生え抜きの、またあのこれは私の妹なんですけれども、井田由美子という妹がいるんですけれども、今年次女のですね大学受験の年だったんですね。ところがなかなかこう芳しくなくて、1月に今はセンター試験とは言わないですかね、共通テストがあったけれども、努力は一生懸命したんだけれども、全然こう本番でこう弱くて力が発揮できなくて、でもうその後の私立大学の受験も全然もう次から次にダメで、合格したのはもうねいわゆる併願校の中でも一番ね底辺のところに位置づけた大学、女子大学だけ合格で、あとはもう全然なかなか合格しなくて、もうすっかり気分がめいっていますと、でもう本当この成り行きを通して、本当に妹自身がですね、由美子自身が本当に今までのこれは自分の信心がもう全然足りてなかったんだということを思いましたと、人任せだったな、親任せだったな、もう切実なお届けの電話、その時も私が聞かせていただいたんですけれども、もう本気でここからまた信心させていただきたいと思いますという涙ながらのお届けを聞かせていただきました。まあね、娘さんのことはですね、まあ、はっきり言ってもうすっかり落ち込んで、その後もまだ受験が続いて、翌日とかもね3日間ぐらい受験があったんですけど、とてもその受験に行く気力すらないような状態で塞ぎ込んでいるということだったんですけれども、娘さんにはね、確かに今そういう状況かもしれないけれども、今まで努力してきたことだけはもう間違いのないことだからね、それは胸を張って、励ましてあげてくださいと、一生懸命頑張ってきたんだよ、大丈夫だよって声をかけて背中を押してあげてくださいというふうにお届けをさせていただいたんですけど、そしたら翌日の行きたくない受験、なんとか気力を振り絞って行かせていただきましたというお礼のお届けがありました。これは素晴らしいことだってね、もうその娘さんにね思いっきり褒めてあげてください、そして抱きしめてあげてくださいというふうにお取り次ぎをさせていただいたんですけど、そしたらですね、その次のとか次の試験の頃にはもうすっかり気持ちがですね、立て直して、もう元気な心で受験をさせていただきましたというお礼がまたあったんですね。別にもう状況は変わらないんですよ。その時は純子先生が出られたんですけれども、その夫こうやって元気に受験をさせていただきました、この不合格がなければこういう私自身もこういう気になれなかったし、娘もねこれはもう合格以上のですね大切なものを今通らせていただいていると思います、心からお礼申し上げますという電話を純子先生にされたんですね。でその時ちょうど妹 人は車の中から出先の車の中から電話してて、でその後、車をですねバックしてこう前から止めた車をバックして急いでから出そうとしたんですけれども、バックのミラーがですね雨粒で全然見えなかったらしいんですよね。でもちょっと時間がなくて手で拭く時間もなかったと、まあよく見えないけどちょっと ご記念しながらバックをさせていただいたら、これはもう絶対ありえないはずなんだけれども、拭いてもいないのにそのバックミラーの水滴がパーッと晴れてもうくっきりと後ろが見えるようになったんですと翌日にお届けがあって、そしてその成り行きがあった後にもう受かるはずがない、確率的には 10% しかない大学にですね合格のおかげをいただいたみましたと、本当に驚きましたというお礼と喜びのお届けがありました。合格したこともさることながら、娘さんとあなた自身が神様に対して信心に対して一心が出たことが神様が受け取ってくださったねというふうにお取り次ぎをさせていただいたんですけどね、心意気っていうのはそういうことじゃないでしょうかね。伊藤さんにしたって妹にしたって、今日今ひとしさんがお参りされてますけれども、この間日曜日お参りされてですね、純子先生のことをいつも気にかけてくださってるんですけれども、私どももひとしさんにはですね、心安いもんですからいろいろお願いしたり申し上げるんですけれども、純子先生普段の生活ではなかなか本当はこう呼吸とかですね、言葉を出す訓練をもっとした方がいい、これはもう往診のお医者さんも毎週毎週言ってるんだけどなかなか話そうとしないんですよと。でひとしさんもね、それを心にかけてくださって、こういう情勢の中にもちょこちょこお参りしてくれてくださって、純子先生なんとかこうね会話声を出させようという取り組みをされてるんですけれども、よければお身内の方にもですねたまには電話していただいて声を出させるようにお願いしますというふうな形で、そんなことをお願いさせていただいたんですね。そしたらその日帰られた時自転車に乗っておられて事故を起こされたんですかね、自転車から転倒されて、でもうズボンも破けるほどの転倒でその成り行きをいただいてですね、身内の方にお願いするのもそうかもしれないけど、翌日からですね朝ひとしさんから電話かかってきて、何事かと思ったら教会に日産したつもりでこうやって電話で純子先生とお話をする取り組みをさせていただきたいですというお届けだったんですね。その自転車でね転倒してる成り行きをいただいて、自転車というのは初代親先生は瓦礫というふうに、あるいは人間力ですよね、それを捨ててそのエネルギーを神様に信心に向けさせていただこうというふうに思い立たれたんでしょうね、おのずと。この取り組みがまだこれ始まったばかりですから、これからどうなっていくか分かりませんけれどもね、私は心意気を感じましたね。そこに心意気、人間が心とか計算とかに対するじゃなくて、信心に対する神様に対する心意気を出していくということですね。それがお得に受けることにつながっていくということ、逆風が吹いてもそこをはいいただきますという心、そして神様ごと信心ごとに対しては、ね、対する誠一心心意気、この2つが出された時に神様が信用してくださる元ができてくるわけですね。せっかくこの、ね、お道のご信心、そして、愛楽にご縁いただいたならばですね、このお得をいただいていくところにですね、これ年齢とかも関係ないですよ、もうどんだけ高齢な人だったとしてもですね、その気になればいいだけですから、どうぞ本日のお祭りを通して、そして不況功労の御霊様方に対するお礼の誠を何で捧げるかって言ったら、このですね決意だと思いますね。私たちもあなたたちと同じ信徳ご信徳をいただいていく道を歩ませていただきますという思いに立たせていただくことではなかろう、でも決して派手なことをしなさいということじゃないですね。露 出する必要はないです。それぞれの家業の義務の場でですね、これが私の信心の取り組みどころ、神様の取り組みどころというところが感じたならば、成り行きの中でそれぞれなりの一心の心意気を出させていただくということじゃないでしょうかね。そこができたときに、おのずと、ね、今願いとしている教会としての自立、そして信心の上の自立ということも、おのずとそこができてきたら成就していくものだというふうに思わせていただきます。改めて、おかげをいただいていくことを目的に信心していくのか、お得をいただいていくことを目的に信心していくのかというところを問い直していただいて、どうでもお得をよしいただかせていただく、そしたらおかげは勝手についてきますって、願わなくたって、いや人間のこれで考える以上のおかげがついてきます。私たちが願うおかげなんてやっぱたかが知れてますよ。せっかくならば思い以上のおかげ、そしてお得をいただいていく信心にですね、いよいよお互い精を揃えて向かわせていただきたいと思わせていただく今日は祭りでした。ありがとうございました。